能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと番組自体がちょっとお久しぶりという方で、はい、リスナーの皆様にちょっとお待たせをしてしまいまして、ちょっと先生もちょっとご体調がよろしくなかったりとか、ね、いろいろあったとのことだったんですけど、
ちょっとだいぶご心配をおかけしてしまったと思うんですが、11月2日に文の会がありまして、そこからもう本当に息つく間もなくね、中3日でイギリスの公演に行って、で15日に深夜帰ってきて、中2日で大分に行きまして、大分で車中発表会で、その翌日20日の日にインフルエンザ発症ということで、翌日21から24まで引きこもって休養を余儀なくされ、その後25からまた行き着く間もなくずっと今日に至ると、今12月半ばなんですけど、ただ実は昨日で大方の年内能楽堂でやる舞台は終えまして、あと水儀庵でちょっと2つぐらい公演はあるんですけれども、ようやっとちょっと精神的には落ち着いたなという感じです。
よかったです。
はい。
いや本当お忙しい日々が続いてるのがちょっとはためでも分かり、なんか連絡するのもなんか忍びないような感じで、
リスナーの方にもですね、だいぶ期間が空いてしまったんで、随分ご心配をおかけしてしまったんじゃないかと思うんですけど、
でもね、こうしてお届けできて本当に良かったなと思います、はい、それで今12月半ばぐらいで、第3回文の会から1ヶ月ほどちょっと時間経ちまして、その文の会について先生から見て、ちょっといろいろ思いとか ご感想をいただけたらなと。
そうですね、おかげさまで本当に3回連続で、満席のね盛況にしていただいて、本当に、お力添えいただいた皆様、お客様にも本当に心から感謝申し上げるといったところなんですけれども、もともと3回一括りってね、なんとなくこうイメージして、だいたい1回2回3回とね、一般的に言うとだいたいお客さんが減っていくっていう場合が多いと思うんで、なんとかそうならないようにという目標でね、こうやってきた中で、本当に、そういう意味では目標を十分にね達成できましたし、自分の道成寺一点に絞っての話はちょっとまた改めてとしまして、全体という部分でも、本当に妥協なく選んだ番組だったので、全2回にね、多分おそらく上回るような回になったのではないかと。チラシに挨拶文で書きましたように、これまでの中でも私自身の感謝の思いというのをより具現化できたような回だと思いますと、そんなようなことを書いたと思うんですけど、そういう意味ではですね、本当に皆様、共演方々が、素晴らしいパフォーマンスを、発揮してくださって、あとお客様の方もですね、すごい高い集中力でご覧いただけたのが本当にありがたかったですね。実を言いますと、第1回目の定価の時はやっぱりお客様も緊張感もあったり、初めての体験だったりして、非常にこうシーンとしたね、この静寂といいますか、客席がいい雰囲気になったんですが、2回目ももちろん一般的な脳の公演の中ではお客様の質は多分高い方だったとは思うんですけど、一方でアンケートとかでも少しこうマナー云々みたいなことを書いてる方が幾人かいらっしゃいましてですね、でそういえば前回の時はちょっとそういう静寂に特化したようなアナウンスをあんまり しなかったんですよね。でまあそこで、まあ、今回はやっぱり道成寺乱拍子の静寂もあるし、ちょっとこれはした方がいいんじゃないかと思って、それであの冒頭にね、配り物の一枚のプリント紙に、その線の暇が面白きというね、要するに動かない時、あるいは静寂、何も音がしてない時こそ演者も心を動かしてますと、お客様も一緒に舞台を作ってくださいというようなね、そういうメッセージを一枚の紙でお配りしたんですよね。まあ、その効果もそれなりにあったのか、やっぱりすごくお客様たちからのお声でも、検証のお客様の集中力というかね、空気作りも素晴らしかったっていうお声を随分いただきましてね、それは本当に嬉しい限りでした。
私の、まあ、話になってしまうんですけれど、この番組がまあ始まる前、まあ、3年前4年ぐらい前まで私一度も能を見たことがない人間だったんです ね、 ですね、やっぱ30ぐらいまで、はいはい、でそういう人間がまあ第1回第2回第3回と、まあ、舞台に私も育ててもらってるっていう、そのことを感じることがありまして、やっぱそのお客さんもまあ集中する、回を重ねるごとに能を見る目が養われてくるのかなって思った次第
です。そうですね、あのそういう風なお声をいただくと本当に嬉しくて、でも実際それはあのやっぱりお一人やお二人ではなくて、結構そういうことをね言ってくださる方が結構いらして、そういう面では間違いなくそういう風になってるんだろうなっていうのは感じます。
ありがたいことだなと。
まあ、あの僕は番組の内容のこと、中身の方のことで言いますとね、あの最初にクヌギに、まあ、熊坂の姉妹を回せまして、でまあこれはね、まああのまあ、別に全国放送のテレビでもないのでね、まあ、私に興味がある方が聞いてくださってるという前提で言いますればですね、お客様は何にも分かんなかったと思うんですけど、彼はちょっと失敗したんですね、実は。
そうだったんですね。
そうなんです、はい、ちょろっと失敗したんです、はい、まあ、ちょろっとというのは、まあ、あの非常に甘い言い方なんですけど、まあ、僕らの感覚で言えば結構厳しく叱らなきゃいけないような失敗をしたんですけど、ただ全体として別にどうしようもなかったっていうわけじゃないんですよ、もちろん。
なるほど。
ただ一個でも間違えたら、やっぱそういうのを厳しくね修正していくっていうのが我々の世界のね育成方法なので、でまあそういうんで、でよくそういう失敗をすると、これ玄人会とかお素人の発表会っていうのを問わずね、冒頭の方で誰かが失敗すると、その失敗が結構2人目以降にも連鎖するっていう風に言われてるんですよ。
ジンクスですか、
ね、はい、なんかそういうね、はい、のは結構言われてて、でちょっとこれこの野郎と思ってなんてことしてくれんだよ俺と上司真ん前でて実は思ってたんですよ、はい、そしたらもう本当に一瞬にしてそれ振り払ってくれたのが同年代3人のね姉妹、まあ僕は姉妹を待ってもらって、全然お能を知らない人もね、姉妹が何か分かんない人が見てもあなんかいいかもって思ってもらえるような同年代の実力やね、そういうパッションのある役者3人、まあ宗則は同い年、永山慶三さんと坂口孝信さんは一つ上なんですけどね、まあ、修行を勉強してきた期間も時期も同じような人たちで、まあ、彼ら3人がねもう一瞬にしてそういう僕の中ではちょっと一瞬こう空気が濁りかけたものをもう振り払ってあまりあるぐらいの風を吹かしてくれてね、でまあ藤次郎さんのお狂言はあの生では拝見できなかったんですけど、まあもちろんねそれはもう語るまでもなく、はい、そしてまあ3人のね先生のまあ父と坂井音重さん、野村史郎先生の重鎮の姉妹、まあ、それも全部幕の横からね生で拝見したんですけども、まあ本当に素晴らしいね、まあ、国の宝ですね、いわばね、そういう方々のあれであって、まあ次の、まあ、大家元と三郎太さんの前林はもう自分は装束着始めるんで拝見できなかったんですけど、もうそこまででね、あこれはまあ正直切符代としては、ね、決して安くないあの催しではありましたけど、はい、まあ、 あの大半これでもうここまでで 皆さん十分満足いただけてるんじゃないかと、まあ、僕的にはあの安心してですね、
メインが控えておりますので、
はい、まあ、あの道場主はね、まあ、もちろんそれなりにはやんなきゃいけないんで、別に気を抜くとかそういう話ではないんですけども、すごく安心してね、まあ、僕の狙い通りというかね、期待通り期待以上のねクオリティを示していただけたのは本当にありがたいことでしたね。それからまあお客様も本当にそこまでの時間で十分にね、なんか楽しみつつ、いい感じでテンションがねこう上がってきていただいて、まあお楽しみいただけたんじゃないかなっていうふうに思っております。
やはりその終盤に向けてどんどん気持ちが高揚して盛り上がってきて、はい、道成寺を迎えるっていうのはやっぱ検証から見ていてもやっぱ会場の空気が伝わってきますの で、
そうです、ね、
はい、すごくなんかもう楽しみで仕方なかったです、はい、ちょっとお時間も参りましたので、はい、あの道成寺のお話をちょっと引き続き次の回でお伺いできたらと思います。
そうですね、は
い、
ぜひぜひ、はい、そうしましょう。
はい、第3回ふみの会についてちょっとまず第1弾ということで今日はお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。